桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ。おはようございます。桑原雅盛の FM 大人なじみクラブ、パーソナリティの桑原雅盛です。この番組は大人になってから出会った大切な人、人生に刺激やときめきを与え合え、まあ、それでいてちょっぴり安心する大人なじみになりましょうというユニークな番組です。さあ今回の素敵なゲスト、もう待ってました、ピースボートクルーズディレクターの田中陽介さんです。おはようございます。
おはようございます。皆様、
田中陽介です。もうねピースボートはもうねニックネームで呼び合うんで、
そうです、
ね、まあ、本名をね、久しぶりに思い出しましたよ、ね、田中陽介さんだったんだな、みたいなね、僕らもみんな田尾くんとかね、田尾ちゃんと呼んでますけれども、今日はですね、この田尾さん、田中陽介さんが、このピースボートにまつわるエトセトラをですね、いろいろ引き出し聞き出したいなと思っておりますので、はい、リスナーの皆様どうぞ楽しみにしてください、はい、じゃあそれでは今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ田尾さん、もう10年になりますよ、
はい、そうですね、2006年に一緒にこう世界一周したので、もう
10年、ね、
早いもので、
私こと桑原雅盛もですね、10年前2006年、はい、第54回、
そうです、懐かしいですね、
懐かしいクルーズでね、地球一周の旅に私が出た時に田尾さんが初めて、
そうなんです、スタッフとしては初めての乗船で、そこで
出会っちゃったんだよね。
出会っちゃったんですよね。
楽しかった。もう54回はね、まず横浜大桟橋を出港して、まあ、神戸港からベトナムのダナン、それからインドの高知、それからケニアね、
ケニア
砂漠 の, あのほら星空がすごかったな、
ね、本当に大自然の中で、
あんな星は見たことない
ないですか。
もう感動した。
なかなか日本ではね体験できないような感動する景色がありますよね。
やっぱりほらアフリカケニアとか言ってるとね、やっぱりゾウとかライオンとか、チーターの野生の動物って、僕はね、星空に感動したのよく覚えてます ね。
一泊二日そこでしてましたからね、まさにこう
思い出しちゃった、ね、それからあのほらエリトリア、今地球上で最も新しく入国した国ですよね、エチオピアとの戦争を勝ち抜いて ね。それからあのスエズ運河、
ね、これこそ船旅の醍醐味ですよね。
もうあのね、これをどうやって掘ったのみたいなね、これできる前はぐるっと遠く回ってた、
南の方をこう回って希望方回りでしたからね。だからスエズ運河ができてから貿易もかなり
感動
活性化になって、
それからエジプトでしょ、それからトルコに行ってね、イスタンブール、それからギリシャ、
ギリシャ
も行ってね、あとね、僕が一番印象残ってたのはね、このドブロクニク、クロアチア、
クロアチア最高ですよね。
ここでね、やっぱりこのセルビアとのね、この戦争の傷跡に対する、セルビアとクロアチアのね、価値観、クロアチアはすごいほら街並みが綺麗でね、で隣のセルビア行くとやっぱりこうまだ戦争の傷跡、で感動したのはね、セルビアはこの戦争を忘れちゃいけないんだみたいな、後世にこれを残すんだっていうコンセプトに対して、クロアチアはね、もうそれはもうしょうがないことなんだと、これを街を綺麗にして切り替えてこれからのクロアチアを歩むんだっていうね、その大きなこの国のコンセプトの違い、僕感動して ね
本当にそういったあの観光コースもあるんですけど、交流コースで学びのツアーなんかもね、ピースポートはありますんで、ただ観光するだけじゃないというのもね、
もう思い出してきたよ。チベタベッキョはイタリア ね、ローマ、それからスペインバルセロナでしょ、それからのこのカサブランカ、
モロッコですね、北アフリカの
ラスパルマスだから
カナリア諸島ですよね、非常にこう美しい島ですけど、
それから大西洋を渡ってモンテゴベイでしょ、
ジャマイカ、
ジャマイカ
レゲエの発祥の地ですけど、
血が騒ぎましたよ、
桑原、騒ぎますよね。
それからコロンビアに行って、グアテマラ、
そうです、
グアテマラはね、僕はねパカヤ火山のね、
あ、トレッキング行きました、
行った。それでね、本当にね、オレンジ色のマグマが目の前で流れてんの、あそこでね、私はね、地のエネルギーに触れてね、私のモチベーションと共鳴してね、今があるというふうに思ってますよ。
そうなんですね、
グアテマラのおかげですよ今の桑原、それからアカプルコ、メキシコね、それからサンフランシスコからホノルル経由で横浜に戻ってきたというね、第54回
100日かけてまさにぐるっとこう地球一周してきたわけですけど、
してきました。どうしてくれんの、また行きたくなったじゃないですか。
ありがとうございます。
ねえ、そこでの出会い、
そうなんですよ、10年経ってもね、つい去年がその10周年のイベントがあって、 そこで約100人の方がこう、ね、集まって、
そうなんです
よ、10年ぶりの方もいて、なんか懐かしい感じもするし、なんか昨日まで一緒だったような感じもするし、不思議な縁ですよね、たった3ヶ月なんですけど、
本当にまさにね、この番組のコンセプトと同じように、まあ、大人になってからそれも洋上船の上でね、海の上で出会った大人なじみだなと思ってね、だから久しぶりって言ってもね、こうやってね、
なんか本当にパッとこう昨日まで世界一周してたような雰囲気ですけどね。
さあリスナーの皆さんもこのクルーズのね、もうカリキュラムというかもう寄港地聞いただけで乗りたくなっちゃうでしょでもね、実はこのピースボートの醍醐味はね、寄港地だけじゃなくてもう船の中が一番面白い。
そうなんですよ、やっぱりこう飛行機で世界一周行ったら、まあ、もちろん移動距離も短いですし、国と国だったら近いんですけど、その移動がやっぱり時速約30キロから40キロぐらいでこうゆっくりゆっくり国から国へと行くんですけど、そこには学びの場があったり交流の場があったり、水先案内人と呼ばれるゲストの方々の講演会があったり、単純にこう飲んだりお食事をしたりとかっていう、約1000名の方が洋上にいますから、
そうなんです、
そのバックグラウンドも国籍も様々ですから、なんかそれの話を聞くだけでもなんか本当にこう貴重と言いますか、
僕が乗った54回はほら、今はときめく池上彰さんが ね
お乗りになってたんですよ、ね、
乗ってきてくれて、で講演してくれてね、あと桃井一馬さん、
ジャーナリストの、
私はあの人のインスピレーションでものすごく今があるんですよ、あの講演の中でね、国連の調査のお話してくれてね、エチオピアの人にね、あなたは幸せですかって国連が調査した、そうしたらなんと 75% が私は幸せですと答えた。で僕らちょうどその時エリトリアいたから、もうリアリティがある
わけ、近いですもんね、
もうだってね、もうライフライン水道電気どころか、本当にお腹がぷっくり膨らんで目の周りハエが飛んでるようなね、そんな国の人たちに国連が調査したら幸せだと答えるわけですよ。で片やね、この先進国の日本にも国連が同じように全世界に調査した、であなたは幸せですかって聞いたらね、幸せですと答えた人がなんと 25%。
あ、そうなんです
ね、そう、それ桃井さんの講座で聞いて、なんでだってね、でそこで私はもう不思議で仮説を立てて、もしかして幸福とか幸せとかってね、いくら儲かったとかね、これだけ文明が発達してるじゃなくてね、家族とかやっぱり社会とか親子にね、コミュニケーションが豊かだったらすごい幸せを感じられて、逆に日本みたいにどんなに発達してもね、コミュニケーションが豊か感じられないと幸福感が感じられないんじゃないかなみたいなね、そこで私人生観ガラッと変わって、なんか成功哲学とかそういったコンサルがメインだったんですけども、これからやっぱりコミュニケーションとかね、そういった風な今の流れがあるのも、その第54回ピースボートの、
ありがとうございます、なんかすごくこう褒めていただいて、い
や本当にどれだけ影響を受けたかわからない
いやでもまさにおっしゃる通りで、本当に豊かさっていうのはこう何なんだろうなっていうのが世界一周すると痛いほどわかると言いますか、ね、決してその経済的な豊かさではなくて、まさにそのエリテリアの子どもたちっていうのは目がキラキラしてるし、キラキラしてた、なんか日本のね、に帰ってくると果たしてそうなのかなというのも感じますしね。
でも田中さんどうですか、もうこの10年で何クルーズぐらいディレクタースタッフとして、
今年の8月からまた世界一周に行くんですが、
あいやいやいや
その世界一周でね、10回目、
あ、じゃあ1年に1回ペースで、
そうです、1年に1回では皆さんと一緒にこう世界を旅するという仕事を今してまして、
いや田中君と一緒に機械に乗るとね、本当楽しいですよ、洋上運動会とかね船の上で文化祭とかもあるんですよ、
ま、夏祭りとかね、本当になんか毎日がこうなんて言うんでしょうね、文化祭のような、
そう、
面白いですよね、
居酒屋波平でね、
そうなんです、
もう夜な夜な語り合って飲んで、
語り合いましたね、
またねつまみと料理がうまいの港港で新鮮なね食材、
さらに美味しくなってますから、
もう海の幸なんかほぼ完璧ねあとスポーツバーがあったりね、ジムがあったり、あとシアターもあったりね、
もう本当にホテルがそのまんまこう移動してるような、そんな雰囲気ですから、
本当にちょうどいい感じなね、
そうなんですよ、おかげさまで本当に今人気をね、出てまして、次の私が乗るクルーズももうほぼ満席なんですよ。
なんか最近テレビでもね、
そうなんです、つい先日ね、ポスターのそのからくりを、ピースボートのポスターご覧になったことある方いらっしゃるかもしれませんけどもね、地球一周っていうふうに書いてある、
そう、リスナーの方のほとんどの方があるんじゃないですか、居酒屋とか
商店街には必ず貼ってあるポスター、
そう、クリーニング店にも貼ってあるしね、
そうなんです
喫茶店も貼ってあるしね
実は私自身もあのポスターを見て一番最初は行こうと思ったんですけどね、そのポスターのそのからくりを暴こうじゃないですけど、そういったテレビ番組も最近取材していただいて、
あれはなんかピースボートのボランティアスタッフっていう、
そうなんです、出発前にこうボランティアをしていただくと、 あの船賃から割引になるっていう、うん、ちょっと独特の、うん、あの制度がありましてね、うん、ピースボートの ならではなんですけど、うん、ああいったポスターを、まあ、何枚貼ったらいくらとかっていうのが、
田中ちゃんも貼って、
そうですね、私も何回かポスターは貼って、そんな何十万円も貯めたわけじゃないですけど、うんうん、で中には若い子なんかはもうポスターを貼って全額こう船賃を割引くなんていうつわ
もの
もね、
無料みたいな、
無料みたいな形で。
でもね、そのポスターを貼るっていう交渉とかコミュニケーション、商店街の店主さんとかね、うん、店長さんなんかとのコミュニケーションとか、また県もほろろに断られたりとか、うん、優しく受け入れてくれたりとか、そういうところからもうなんか若い人たちなんかね、こう学校で教わった以上の、ね、学びとか、
うんうん、本当に学校変な話行かずに、うん、あのピースボートに乗ってくる方なんかもいるぐらいでね、ちょっと学校に馴染めなくて。
そうですよね、
洋上の学校ですからね、ピースボートはいわゆる
洋上学校は本当にそう、うん、地球大学とか、ね、
まさにそうなんて、船から見える景色とかも素晴らしいですしね。
いやもう本当にね、そこでの出会い、1000名のパッセンジャーとね、300人からのクルーの方と、でも港でやっぱりこの文化、フードとかね、もちろん食事も楽しいし、出会いも楽しみながらね、よくぞもうこんな素敵な企画をね、もう30年ですか、
もう34年です、1983年からですから、
歴史は
そうですね、
まあ、いっぱいドラマあったんでしょう ね
本当にあのおっしゃる通りで、まあ、年に3回の世界史やってますから、うんうん、まあ、年に3回はそのなんて言うんでしょうね、出航のシーンがあるわけですよ、うん、そこには人生のドラマが詰まってますし、うんうん、でその100日を終えて帰ってきた時の、はい、みんなと会うのがやっぱり楽しいんですよね。全然こう表情が変わっていたりとか、その年に3回人生 そのきっかけに出会えるっていう仕事もなかなかないと思ってますし、こういった10年経ってもこうやってあのつながれる関係っていうのも嬉しいですしね。
とうとうの馴染みだわ、
嬉しいんです本当に。
さあリスナーの皆さん、もう行きたいでしょ、もう行きたい、
ぜひ、
で、まずとっつきとしては、本当に全国、日本全国100カ所、
本当に今もう100カ所超える、まあ、そうですね、47都府県箇所でどれぐらいなんだろう、もう60から70箇所ぐらいは少なくともやってると思います。
説明会がね、これ無料であるんですよね、
無料でやってますので、
で詳しくはね、ピースボートステーションって検索すると、はい、ピースボートのオフィシャルホームページで、であなたの町の最寄りのね説明会、これ行かれたらいいね、無料だし、
そうですね、もうぜひぜひ、もうほとんどもうかなり関東だけでも何十箇所やってますから、
ね、
関東近くでやってると思いますので、毎週やってますから、
僕もその説明会でこの船の魅力をプレゼンしたいね、
ぜひお願いします。
いいです、もちろんボランティアで
ありがとうございます、
ギャラいりませんから、まあ、熱く語っちゃうねあと、来る、8月の
8月10日と11日に実際に船の中を見れる内覧会があるんです、
うん、船に実際に乗ってみることができる、
今まさに世界一緒に出てる船がですね、うんうん、まあ、7月末に帰ってきて、うん、そこから8月に横浜港に来ますから、うん、そこでこう内覧会をぜひ しますので遊びに来ていただいて、
でこれは予約制
そうですね、予約制
ですね、締め切りが7月31日、
ね、締め切りが7月の31日で、これもあの締め切り日はホームページに書いてあるんですが、うんうん、まあ、ぜひこのラジオを聞いてる方だけじゃないですけど、うんうんうん、今日はまあ限定キャンペーンということで、通常あのまあ1000円の料金がかかるんですけども、はい、そこはぜひこのラジオを聞いてる方だけに、まあ、お電話をしていただいたら、うんうんうん、7月の10日、うん、明日からですね、うん、明日から、お電話いただくと、そのなんと無料でご招待しますので、その見学会に、
ららららマジこの FM 大人なじみクラブを聞いた方は本来1000円で、まあ、船の中見学で、はい、もう1000円でも安いんだけれども、あの船を体験できるというのは、無料でってご招待、
そうですね、もうぜひ、
じゃあお電話で FM 来ましたと、
FM 来ました、あの私も事務所にいますので、はい、あの田中までお電話いただいたら、電話番号はですね 0570-034-154 番です、
はい、
もう一度言います、はい、0570-034-154番ですね、
はい、ここにかけて、
ここに、大人なじみクラブを来ましたと、うん、でいただけたら大丈夫ですので、
あら親切ですね、僕も久しぶりに見学行っちゃおうかな、はい、僕が乗った時の船とね、また随分良くなってるんでしょ、ま、
ええ、
あららら楽しみだな、
はい、あの田中でまでご連絡いただければと思いますんで、
はい、もうあっという間でした、ね、もう15分短い、もう世界を、ね、世界を15分無理みたいな、
そうです
ね本日もそろそろ時間です、はい、本日のゲストはピースボートクルーズディレクター、はい、田中陽介さん、田中さんでした、はい、本日もありがとうございました、
ありがとうございました、
桑原正森の FM 大人なじみクラブ、ここまでのお相手桑原正森でした、それではまた次回お会いしましょう、さよなら。